地出会いもん。
はい、それでは被災地で活躍する建築士の声をお送りいたします。今週もですね、被災地の方に電話をインタビューをいたしまして、そして私たちの仲間の建築士さんに、お話を伺いたいと思います。皆さんは応急危険度判定やその他の支援に活躍されていらっしゃいます。私たち京都の建築士が、どのような支援ができるのか、また今後の日本の復興、安全安心な社会づくりに何をなすべきかを一緒に皆さんと考えたく、この放送を行っております。まずは、現地で活躍、ご苦労されている建築さんにお話を伺ってきましたが、前回は岩手県気仙地方の支部長池田さんにお話を伺いました。池田さんにもいろんなお話を伺いましたが、今日は、岩手県建築士会の会長小川様に電話がつながっています。小川様は岩手県建築士会の会長をなされています。小川誠さんであります。この岩手県建築士会は盛岡とか花巻、気仙など14支部からなりますが、この支部を、束ねて、会長されているわけでありますが、ご自身は久慈設計というところ、創業80年の、本当に立派な会社でありますが、ここの代表取締役会長をなさっていらっしゃいます。それでは小川さんにお話を伺いたいと思います。小川さん。
小川です。
どうもこんにちは。
こんにちは。
小川さんのところの地域も本当に大変だと思うんですが、
はい。
まず状況からお話しいただけますでしょうか。
今地震津波の際、被災地であります、この岩手県では、被害の検証からこれからの復興に向けての動きが県を主体にして出始めているところです。
ああ、そうですか。
で、はい、今回の津波被害というのは、岩手県はですね、リアス式海岸で入り江型になっているんで、
はい、
奥に行くに従って津波が増幅されて、非常にピンポイントで市町村の中心部が、被害を受けたという特徴があります。これは宮城県とそれから福島県はどちらかというと、平野地での被害で、これも非常に被害が大きかったんですけれども、
はい、
岩手県ではそういう、リアス式海岸、入江型という湾内での被害が大きかったというふうに考えています。はい、それで津波防災のために非常に多額の事業費をかけて作った防潮堤でもですね、
はい、
今回の大津波ではそれを、防げなかった。
うん、
ただ釜石市ではですね、
はい、
防潮堤はその波 の強さっていうものを弱める、ある一定 その効果っていうのがありましたんですが、はいはい、大槌というところ、それから陸前高田では、
はい、
防潮堤全体が決壊してしまったと。
うん、
それから宮古市のですね、
はい、
太郎地区というのは、
はい、
津波防災のモデル地区として大型防波堤を作ったんですけれども、
はいはい、
これも重要な部分が、破壊されてしまって、津波の被害を受けたということでありまして、
はい、
で今後はそういう防潮堤に頼らない、
はい、
災害に強い街づくりをしていかなくちゃなんないんじゃないかということを強く感じているところです。
あ、そうですか。
ええ、
これを耐えられないというのは、はい、例えばどんなことが考えられるんでしょうか。
ええ、それでですね、はい、考えてみますのは、
はい、
職場と生活の分離というのをしまして、まあ住居は高地移転というのを原則に、考えております、
はい、
それから職場ですけれども、これは漁業とか港湾事業に、
はい、
と海からこう離れない職場というのがありますので、
はい、そうですね、
はい、そういう人たちのためのやはり人工地盤の上に、
うん、
避難拠点を設けた、そういう、これは、 なんていうんですか、北海道の方の、利尻島の方でもやっておりますけれども、
はい、
人工地盤、コンクリートの人工地盤に避難施設を設けて、
うん、
それが普通時には下の方も利用するんですけども、うん、
はい、
そういう災害が起きた時にはそこに避難するという施設を、
うん、
これはやはり緊急にすぐにこう避難できる、うん、施設というものは設けておかなくちゃなりませんので、
うんうん、
あと、そういうことを職場としては考えたらどうかと、
うん、
それから今回非常に大きな問題なのは陸前高田とかですね、
はい、
大槌町というものが、
はい、
行政の機能が消滅してしまったと、
うんうん、
でそういう行政の基盤の確立ということでですね、
はい、
市町村の広域合併をやはり早急に、
うん、
図るべきだという、うん、それも近隣の奥地との合併、うん、を進めるべきじゃないかというふうに考えております。
あ、そうですか、
はい、
まずこういうこと考えられてるんですけど、その前に状況をまたきっちりと把握することが必要なんですね。
そうですね、
はい、
それで今現在は瓦礫の撤去とですね、
はい、
仮設住宅の建設が行われておりますけれども、
はい、
非常に仮設住宅の用地が限られておりまして、
はいはい、
やはり、高い場所というふうになりますと、学校とかですね、
うん、
非常に公共のある部分をがもうすでに使っておるところをですね、うん、
はい、
曲がりした形でそういう仮設住宅を建てるというふうになりますけれども、
はい、
この仮設住宅も神戸の場合を見ても3年ぐらいはそこに住み着くという、うん、住まなくちゃならないという、
はい、
ことですので、そういう本当に一時的なものというふうな考えではなく、はい、ある程度の年数をそこで過ごすということを考えた仮設住宅じゃないか、はい、ければならないんじゃないかと思っておりますけれども、
はい、
それから、はい、非常に今意外な現象が起きているのがですね、
はい、
津波で生じた泥がですね、
うん、
乾燥して今細かい砂ぼこりが、
はい、
起きてまして、
はい、
これが瓦礫の撤去とか、うん、衛生面での障害になっているところです、うん、で、今非常に思ったよりも瓦礫の撤去というのが、
はい、
進んでおりまして、そういうこうなんていうんですか、復興に向けての動きが、進んでおるということは目に見えてわかるんですけれども、
はい、
やはりそういう将来に向けてやはり海から離れられない、
はい、
人たちというのがおるわけで、
そうでしょうね、
はい、そこで。そういうところに安全で住めるこれからの町づくりを、うん、そういう復興ビジョンとしてですね、
はい、
早急に検討していかなくちゃならないんじゃないかというふうなことを考えております。
ありがとうございます、
はい、
ちょっと時間になりましたんですけど、また不足分は文章の方でぜひ載せたいと思います。
はい、
今日は本当どうもありがとうございます。
はい、どういたしまして。
はい、それでは、被災地で活躍する建築士の声、ここで終了させていただきますが、ぜひホームページからご覧ください。音声でも聞くことができるようになっております。それでは失礼します。